自分の会社の営業は適当にやっていても定額の給与が翌月10日には手に入る。それはすべて妻に握られていて自由にならないお金である。技術者が動く秋の営業で一気に5名をカルテルでの契約に成功した。カルテルの営業はその成果が翌月25日にお金となって手に入るのである。男はカルテルの営業が面白くて仕方なかった。居心地の悪くなった会社の営業はお茶を濁す程度に済ませた。それでも定額は手に入るのだ。そんなある日、男の会社に問い合わせがあった。ウェブサイトからである。ウェブサイトからの問い合わせは事務員にも共有されている。男は会社で商談を行った。いまいち使えない人なので断ります。男は事務員に伝えた。事務員にはそう伝えたが、カルテルのメールアドレスでその相手先にコンタクトを取った。次からはこちらのアドレスに送ってくださいと断りを入れる。自分の会社に来た話は手っ取り早くカルテルに持っていける。男にはありがたい話である。カルテルから入る別口のお金、毎月20万円前後は手に入れたいと男の欲望は膨らんでいった。男の欲望は止めどがなくなっていくのである。会社対応のノート PC とスマートフォンを使ってカルテルの営業をしている男はメールのやり取りには気を使っていた。元来事務能力が乏しい男である。男は神経質になっていた。二足のわらじを履いた男は自分の処理能力を超えていた。メタボ指導が入るお腹を抱えた男は日中の打ち合わせに居眠りをすることが増えていた。男の会社が取引をしている大手メーカーとの打ち合わせも何度となく居眠りをした。何度目かの打ち合わせの時、メーカーサイドから男の居眠りの指摘とともに男の同席は不要と断りが入った。その後、そのメーカーから営業担当として男を外すよう相談があった。男は出入り禁止となった。見栄っ張りの男は強がりながらも自尊心を痛めた。この俺を営業から外すなんて、会社は俺をかばってくれなかった。カルテルのボンクラ営業マンに LINE で訴えた。男の思考は俺は悪くないである。ボンクラ営業マンとの LINE トーク画面は白熱していった。毎月契約をどんどん減らしていってやる。と、ボンクラ営業マンに宣言もした。ボンクラ営業マンはそれを面白がる風を装いながら止めどなくなっていく男に巻き込まれたくない思いが膨らんでいくのであった。